ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そして今回のコメンテーターさんは、
はい、こんにちは、京都NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。
はい、近藤さん、よろしくお願いします。なんか観光地とかちょっとどこかに行った時に誰にガイドしてもらうかって結構大きくないですか？
そうですよね、うん、でもなかなかガイドしてもらうって言っても、うんうんね、そのどうしたらそのガイドしてくれるのかなってよく、
ね、まあね、友達だったり、ね、ほらプロの方とか ね、 ね、いろんな、まあ、ガイドと言っても誰の目を通して見るかによってまたそのね、うん、街とか場所が違って見えたりするのかな、
ね、
ね、思いますけど、今日はこんな形もあるのかなっていうようなね、ちょっと気づきもお届けできるんじゃないかと思います。 そうですね、うん、そんな活動をされている団体さんをお迎えしてお送りします。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人マナ遊び代表理事の大松由香さんをお迎えしています。大松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は大松さんだけではなくて、
はい、
強力な助っ人さんたちも来てくれてますね、はい、で近藤さん、なんかスタジオがいつもよりすごい賑やかですよね。
そうですよね、なかなかこんなスタジオの風景を見慣れない
確かに確かに、いや、なんか実は近藤さんがすごい保育士さんみたいにそうそう、リードしてくれていつものコメンテーターさんの顔じゃないわとそんな新鮮なところもだってじゃあ大松さんの隣に3人可愛いお子さんたちがいらっしゃるんです。まずじゃあそれぞれ自己紹介してもらってもいいですか？
第5次子ども観光大使の関あゆみです。ニックネームはあゆちゃんです。
はい、あゆちゃん、
よろしくお願いします。
お願いします。
同じく子ども観光大使の松島ゆきのです。ニックネームはゆっきーのです。よろしくお願いします。
はい、ゆきーのちゃん、お願いします。
はい、同じく第5次観光大使の浜村ほのかです。ニックネームはほのちゃんです。よろしくお願いします。
はい、ほのちゃん、よろしくお願いします。さてこんなにぎやかなみんなでお送りしていきますが
はい、はい、どうぞ。
お待ちさん、すでに楽しいんですけど、はい、さてまずはね、いろいろ聞きたいこといっぱいありますけどまずはマナ遊びさんですね。さて、はい、どんな感じの団体さんなんでしょうか？
マナ遊びの団体は、はい、私小学校の教員なんですけれども、はい、小学校の教員の仲間に呼びかけて、はい、京都のお寺、素晴らしいものがたくさんあるから、うん、そこを生かして何か子どもたちに楽しい体験活動を提供できないかっていうところから始まっています、
はい、へー、なんでお寺だったんでしょう？
うちの家の周りを、はい、まだ赤ちゃんだった我が子をベビーカーに乗せて歩いていたんですね、はい、するとお寺がすごいたくさんあるんですよ。すごい広い空間もありそうだし、外から見てたら、
確かに確かに、
だからなんかここで絶対楽しいことできんのになっていう、
はい、そう見えたんですね、はい、門の中身はなんかものすごいいいものありそうじゃあそこを生かして何かやろうかな、
うん、
思いつかれたわけですね、はい、でそこからどうなったんですか？
そこから、はい、スタートは小さなお寺さんに協力してもらったんですけれども、はい、やっぱこの素晴らしさを、うん、なんていうかな、楽しんで知るだけじゃなくって、うん、他の人に伝えることによって、うん、子どもたちが、うん、ありがとうって言われたらすごい嬉しそうな顔して、うん、それが自信とか誇りになっていくんじゃないかなって、あ、で試しにやってみたらすごいこういい顔をしてくれたので、うんうん、あ、これを続けてやっていきたいなと思ってやってます。あ、
そうなんですね、はい、でそこから観光大使っていうのが タートしていくわけですね。
はい、
うん、それはどんな形で始まっていったんでしょうか。
それは、今そういうふうに伝えたい、素晴らしいものがあるから知って楽しんで伝えるような活動がしたいと思ったんですけど、はじめ、そんなことをチラシに書いても全然集まってくれなかったんです。興味を持ってもらえなかったんです。だから やりたいことは多分いいはず、いや、まあ勝手なあれなんですけど、いいはずなのに、興味を持ってもらうためにはどうしたらいいんやろうなって考えた時に、あ、じゃあここにめっちゃ楽しい、もう一目で楽しいって分かるような体験があれば興味を持ってまず来てくれるんじゃないかと思ったんです。で、八橋をのお店に来てもらって、あの八橋を作る、お寺で八橋を作らせてもらったりとか、友禅染め染めてみたりとか、とにかく楽しい体験がまずお寺でたくさんできるようにやっていきました。
お寺がまずそれ楽しいことあるよっていう場所だよっていうところから、だから来てね、で来てくれるようにはなったんですね。
そうなんです、そうなんです。それがすごくまあね、もうたくさん来てくれたので、いよいよじゃあ私が本当にやりたかったその観光大使っていう活動ができるような、あのやってみてもいい、やりたいっていう子どもたちが集まってくれるようになってきたので、いよいよなんかできてる最近なんです。
それで、あの子ども観光大使というのができていくわけですけども、じゃあ子ども大使の皆さん、どんなことをしてますか。
教える、第五次の魅力を教える、
教える、
なんか伝える、
伝える、
おー、ことをしてます。体験とか、
体験も、ね、それはどんなことが楽しいですか。順番にどうぞ。今で譲り合ってます、マイクの前で。
楽しいということは、第五次のことを知ってもらえるということで、私たち自身も知ってもらえることはとても嬉しくて、なんか楽しいことをするにはどうしたらいいかとかは朝の打ち合わせとかでやっていて、イベントとかになるとガイドとかをして観光客 におもてなしをしたりをしたりしています。
そうそう。
はなちゃんはどうですか。
私は人に第五次のことを教えると、その人がへーとかなんか言ってくれるので嬉しいです。
じゃあ何かここで教えてもらえますか、一つ。
どんなことを教えてるの。
例えば五重の塔で、上のくるくる、わかる、わかります。
総輪、
総輪って言って、その総輪は全体の約3分の1の高さになります。
へー、すごいですね。
はい、あいちゃん勉強したんだ、そういうことを。じゃあ、
はい、
ね、勉強してないと教えられないもんね。
まず中心はイジリンがやってます。
イジリンって誰ですか。
あの大松さん、
そう
ゆかさんのニックネームがイジリンです。すいません。
距離がすごく近くなっていいですよね。
はい、そうですね。なんかあの子供たちはあの大人と見ると、しかもあのこんな風にイベントをやってると先生って呼んでくれがちなんですけれども、そうじゃなくて地域の人間の一人としてやっているので、もうそこをあえてイジリンって呼んでねっていう形で言って、います。
たまに困った時は先生とか言ってしまうことも
同じ同じ同じです。
テーマと先生が出る、
先生が出ちゃうです。
ということはやっぱ頼りにされてるんですね。そうそう
そう、ありがたいです。
今ねすごいなと思ったのは、あの何が楽しいですかね、学ぶことが楽しいっていう、知識を得ることが楽しいっていうのはね、ガイドさん目線ですよね。
いやもう本当に最初は、まあ、あのとてもやっぱりお寺のことって難しいことが多いので、その難しいことを簡単な言葉にして伝えるようにしてたんですけれども、すごくもう知りたい
もっと知りたいっていう気持ちを持ってくれてるので、これってどういうことなんですかってお坊さんに直接、はい、聞きに行かせてもらったりとか、
すごいですね、
もう彼ら自身がどんどんこう、はい、知識をレベルアップというかボリュームアップしていってくれてるような感じがあって、とても頼もしいです、
ね、頼もしいですね。そのあたりについて後半でまだまだ詳しく聞いていきますが、ここで一曲音楽をお届けしましょうか。 Dreams come true、 嬉しい楽しい大好き。本日のゲストは NPO 法人マナーサビ代表理事の大松由香さん、そして第5次子ども観光大使の3人お迎えして一緒にお送りしております。近藤さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ賑やかで楽しいすごいパワフルな声を聞いてもらえると思うんですけど、
はい、
大松さん、やっぱり子どもさんって楽しんでる時全然違いますね。
うん、そうですね、そのなんかスイッチ、ね、やらされてる時とこうやりたいって思った時と
ね、
でそれがなんかこうゲームとか遊びとか楽しいことやったら入りやすいんですけど、なかなかこう話すとか伝えるって入りにくいんですよね。
そうですよね。
でもそれがなんでしょうね、やっぱりお寺の持つ空間、この場の不思議さ、もうやって当たり前だからね、もうどんどんやりたい人がもう出てくる連鎖で、今すごくいい感じ、
楽しい。
これ大使になるにはどうしたらいいんですか。
大使になるにはですね、第5次子ども観光大使のイベントを、1年生から3年生まで、小学校で1年生から3年生まで対象に年間だいたい10回ぐらいやってます。そのうち5回以上参加してくださったらお寺から第5次子ども観光大使として認定書が出まして、
お寺さんから、はい、
はい、
第5次さんから出るんですか。
そうなんです、
すごいですね。
20歳まで
の第5次公認ですね。
公認です。
お札をもらえる、
ただで、
どこでも入れる、どこでも入れる、
そう、どこでも入れるんだ、
はい、プレゼント付きで、
そうなんですね、
嬉しいです。
で、その後スタッフさんにもなれるんですか。
そうなんです、認定書は5回以上参加した子すべてに、今まで延べ100人ぐらい出してるんですけれども、はい、その中で特に私たちと一緒にもっと、伝える活動を一緒にやりたい、でこのイベントをその楽しむ側じゃなくて楽しませる側として盛り上げながら、そういう活動をどんどんやっていきたい子どもたちを募集してみたら、やりたいって言ってくれた子たちが、はい、スタッフコースとして参加してくれて、今ここにいる3人もそれで、はい、頑張ってくれてます。
スタッフなんですね。へー、どんなことしてますか。聞いちゃっても大丈夫ですか、これ。
もうそれは本人たちに、
ね、じゃあそれぞれ、ね、スタッフコースなって何が違いますか。どんなことしてますか。
どんなこと、
今までは参加して楽しむ方で、
はい、
ね、はい、4年生か3年生
か、なんかね、時間、来る時間を、が早くなって、それで、その1時間、イベントの始まる1時間前に来て、でこう打ち合わせというか、なんかその今日やる練習とか、やるやつの練習とか、心への練習だね、例えば、
心得、心得聞きたいですね。
心得一緒に言う、
うん、言ってください、ぜひぜひ。
第5次の心得、
みんなで言っちゃえ、
はい、1、自分から挨拶をします、ありがとうを伝えます。2、呼ばれたらはいと返事をします。3、履き物を揃え椅子を入れます。
です
すごいですね。
覚えてます。
覚えてますか。できてますか。
あ、ちょっとね、できてない。
いや、ここはできてますっていうところです。
できてます、できてます、完璧です、
完璧です、はい、元気も完璧です。心得があって、まずはその時点で、はい、スタッフさんとしてなった時にやっぱり気持ちとかも変わりますよね。
あ、そうですね、
ね、早めに来て準備して、うん、まあ、ホワイトボードにいろいろ書いたりタイムキープとか あと司会もしたりっていう話もちょっと聞きましたけど、司会は誰がしてくれてるんですか？
う
ん、
あ、はい、
ゆきのです。ゆきのちゃん、
うん、ゆきの
ゆきちゃんが司会してくれると、はい、どんなところが難しいですか？
自分たちでイベントを進めるにはどうしたらいいかをまずみんなで話し合ってから、司会は2人いるんですけど、もう1人ハルト君っていう人がいて、その子と一緒に打ち合わせをして、どうやってここをどうするかとか、あ、ここはこうしようとか、いろいろ朝のうちイベントが始まる前までに用意をしといて、でそこから実際にイベントで司会をやって、振り返りで どこをどうしたらよかったかとかを話し合って、次のイベントへ行かすっていうことをやっています。
すごいですね、振り返りもちゃんとあるんですね。
はい、
はい、
はい、ほのちゃんはどんなことをしてますか？
あゆちゃんと一緒に大使の心得を覚えてもらったり、なん受付を、うん、受付をなんか名前を書いて貼る、
う
ん、
裏方みたいな、
あ、貼ってもらうんですね、名前
貼ってもらったり、うんうん、そういうのをしてます。
手伝ってます
ね、誰もみんな、ね、大事な役割を一生懸命やってくれるわけですね。
そうなんです、うん、子供たち
協力してる、
ね、うん、そうそうそうそう、ね、子供たちだけで、あの、もう私はもう座ってるだけでイベントが進むっていうのが目標で、まだそこまではいけてないんですけど、はい、みんなでそうなったらいいよねって言って頑張ってます。
だんだん思い出してきた
近藤さん、このお子様たちのこのモチベーションをね、ちょっとね、どっかの組織にあげたよ
ね。ね、すごい、ね、
本当ですよねこのモチベーションはどこから来るんだろうかって、やっぱり楽しいからですよね。
そうですね、あと私たちあのブルー あのオリジナル T シャツを着てるんですけど、
あゆちゃん忘れはった、
あ、やめて、それはやめて
写真で見てくださいぜひ、
これが参加してる子どもたち、小さい子どもたちにとって憧れみたいな、これを着たい
スタッフ T シャツ憧れ、
それがそのね、小さい子どもたちが憧れる、られることが彼らのこう一番大きなモチベーションになるんじゃないかなって思ってます。
一昨年ぐらいから T シャツになる、
T シャツを、この青 T シャツ
に、ね、黄色から青に、
お手本にならないといけないね、はい、じゃあね、
そうです、
心得もちゃんとあるし、じゃあ今聞いてる方でね、あの参加したいなとか、いろいろどんなことしてるのか知りたいなっていう方とかいらっしゃると思うんですけど、イベントもまだまだありますよね、ぜひそれも教えてください。
そうなんです、そのもう今年、今年度のイベントは終わっちゃったんですけれども、はい、来年度また、はい、5月に新しい2020年度のイベントをスタートさせていきます。それにはぜひ、まだ内容はお寺とお話ししながら決めていくことになると思うんですけど、
観光大使のお仕事はまだ今年もいっぱいあるんですよね。
そうなんです、ね、
満タン、今その準備してるんだって、
準備、ね、はい、準備をしてま す。
なんだ
どんなイベントでしたっけ？
五大力の準備をしてます。
おもてなし準備を、
どんなイベントですか、はい、それは
五大の
持ち上げとか、
そう、
うん、そうだよね。
でも基本的には
霊宝館っていうところに、
霊宝館で、
五大名
がいて、その
見ても
五大名のことに、ことについてなんか説明っていうか、
なんだろうね、
詳しく説明や
カルタで
知ってもらうってことかな。
で、
5大カルタでなんかあの、やって、例えば
知ってもらう、第五次のことを知ってもらう、
全然言えねえよ
で、5大力というのは、 消防理研大使が
第五次を作った人が
記念に第五次を作った記念に
始めた
開かれたお祭りっていうことで、
そういうことをお大力の日に来られた人たちに観光大使として説明するわけだ、
説明します。はい、
それが今月なんですね。
はい、
いつですか？
2月23日日曜日。
来週の日曜日です。
日曜日です
ね。じゃあ子供たちに会いたいなと思った方は行ったら会えるわけですね。
霊峰館というところに観光大使が待ってます
来てください。
ぜひ来てください
これは断れないわ。
霊峰館でね待ってま す、
ね、お持ち上げの会場とは別の会場なんですけれども、はい、あの五大明王が祀ってあるところですので、はい、ぜひあのお越しいただければと思ってます。
霊峰館ですね。
はい、
例えばね、あの子ども観光大使の皆さんについてとかね、あのどんなことされてるだろうっていう知りたい方ってどこにお問い合わせしたらいいですか？
ホームページを見ていただければ、はい、嬉しいです。
ホームページあるんですね。
はい、
では検索はマナー遊びさんで、
はい、ひらがなでマナー遊びと打ってください。
はい、
あのトップに出てくるようになってますので。
マナー遊びさんってこの名前つけたのはどなたなんですか？
はい、はい、大松ですね。
イジリン、イジリン、イジリンが、うん、初め、うん、一番の中心、
うん、
でもぴったりよね、みんなやってることにね。
本当ですよ、
ね、学びながら遊ぶ、遊びながら学ぶ、マナー遊びだもん ね、
うん、ね、楽しいことで学べるって、
うんうん、
楽しいし大好き、
うん、
あ、もし来れそうだったら来てね。
23日ですね。どこに行けばよかったんでしたっけ？
霊峰館です。霊峰館
大事の霊峰館の中です。
で、待ってま す。
はい、待ってくれてます。
はい、
今してもらうことってご飯たちで決めてくれてるんですか？こんなことしてもらおうっていうのは、
その ご案内ですか？
うん、あ、そうですそうです。
そうですね、ご案内の内容も、うん、あのいろんなものから調べて作って、彼らがどう説明したら分かりやすいかなっていうことも文章でにしながら作ってもらってます。
じゃあ本当に自分たちで学んで、
はい、
楽しんで、
はい、
ね、発信してですね。
もっともっとね、今まだやっぱりそのなんていうのかな、スタートしたばっかりの取り組みで、形になっていくまでやっぱり子供なので時間のかかることだと思ってるんです。だから目指したいところはすごく高くいいんですけど、そこにまだまだ到達しない子ども観光大使だけれども、その到達するためにはたくさんの方をご案内させてもらうっていう、あの体験が必要だと思っていますので、
頑張っていきます。頑張ります。
頼もしいですね。まだまだどんどん増えていくわけですね、観光大使さんも。
そうなんです。来年、今年は観光大使スタッフは、はい、5人だけだったんですけれども、はいはい、来年はもう9人のエントリーをもらっていて、ますます、は
い、
充実した活動ができるんじゃないかなと思ってます。
ドキドキする、ね、活動拠点今何箇所でしたっけ？
マナー遊び自体は、はい、あのずっとお話に出てる第五次というところで一つさせてもらっているのと、もう一つ円町のところにある、はい、あの通称だるま寺法輪寺っていうお寺なんですけれども、でも合わせてあのイベントを継続しています。
まだまだどんどん楽しいことが増えそうですね。
はい
今日は大松さん、そして子ども観光大使の皆さん、ありがとうございました。近藤さんもありがとうございました。
ありがとうございました。出演できて嬉しいです。嬉しいです。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。